願いします。
辻先生はお客さんから怒られることありますか？
あるね、はい、ありますよ。あんまりないです。基本的にはあまりないんだけど、でもゼロではない。やっぱりあることはあります。何かというと、大きいところで4つあって、あんまりないんだよあんまりないんだけど、ほとんど僕は怒られないから。だけどまあね、ゼロじゃないからね。で、今ちょっと言うと恥をさらすようで申し訳ないんですけど、まず一つ目が、これ一番最初かな、めちゃくちゃ怒られた、めちゃくちゃ怒られましたちょっと怖い系のお客さんに、なぜかそういうちょっと怖そうな、もうガミガミ言われそうなお客さんに限って、なぜか普段しないようなミスが起きたりとか、普段ないようなことが起きて大目玉を食らうみたいなのがあるあると思うと思うんですよ。僕もありました。最初のそのすっごい怖そうなお客さんっていうのが、土建屋の社長さんで、でも西川のりおに似ててドスの効いた声で、もうあからさまにっていう感じなわけよ。もう怖ーみたいな、もううわーとか言って言ってくるし、ってもう怖いよみたいな。で、もうすっごいこう難癖じゃないけど、いろいろ言われてて、もうこの人契約するのやめようかなと思ってたぐらいだったんだよ。そのテレアポでガンガンやってた時にね。で、前の上司にも、前の会社のね、上司にも相談したら、お前それトラブルぞとかって言われたんだよ。お前自分でやってて嫌だなとか思ってるわけやろって。そういうお客さんってなぜかトラブルぞとか言ってそういう人とトラブっても、お前解決できるならやってもいいけど、解決できそうにないと手に負えそうにないなと思ったら手引いた方がええんちゃうかとか言っても言われたりしたのよ。もう確かにな、ちょっともうこの人手に負えないかもなと思ったんだけど、だけどやっぱどうしても契約が欲しかったから取っちゃったのよ。で、そしたらもうすごいことが起きて、要はねっていうか、太陽光パネルもういっぱい設置させてもらったのよ。で、契約で横置き、パネルを横に置いていくっていうパターンやって、ちょっと何段何列か忘れちゃったけど、大きなパネルをつけさせてもらったのよ。で、横置きでやってて、で、当時シャープとのやり取りっていうのがパソコンでカチャカチャやるんじゃなくて手書きやったのよ。手書きで書いてファックスでそう発注するみたいな感じだったのよ。もう19年前とかそれぐらい、18年前19年前になるんだけど、でやってた時に型番がさ、縦置き横置きで一文字だけ変わるのよ。で、僕がミスが怖かったから、僕は横置き何段何列ですってこう何ていうの、日本語で書いて、その後、はい、例えば 8S56Y とか言って、なんかこう書くわけよ、はい、課題の型番みたいな書くわけね。で、もし課題の型番だけで間違ってたらやばいなと思ってたから、ひらがなでね、こう今回の課題は横置き何段何列の課題になりますとか言って、で、瓦の何とかですとか言って書いてたわけよ。で、それで手書きだったから、で、書いて発注したの。で、今までの、僕のシャープのその担当者っていうのは、もしね、そのひらがなで、わがわらの瓦の何とかの、で、横置き何段ですって書いてあったら、それと、その型番。その数字とアルファベットの型式が合ってなかったら電話かかってきたのよ。どっちですかって言って、書いてる方ですっていうやつやったよ。で、1年ぐらい経ってたから、通通になってたわけよ。で、電話かかってきた、こっちの、書いてる方で正しいんですよねって言って、ああそうなんですって言ったら、じゃあ書いときますねとか言って会ったわけよ。で、こっちの方で発注しときますねってあったんだけど、なぜかその時に限って担当が変わって初めてやったのよ、その人が。そしたらひらがなで書いてる方を無視して、こっちの何ていうの、型番の方で発注、そのまま発注されちゃって、そしたらね、縦置きで来てたのよ、課題が。課題が縦置きで来てて、それは屋根にはまらないよね、横置きでぴっちりはまるやり方でやってんのに、縦置きで来てるからパネルが入らないわけよ。で、その人、要は、ね、建築屋さんだから、俺、わしも屋根登るからなとか言って、屋根登って、わしゃわしゃやってはったん。 で、おじゃお前あれここにお前あの課題のね、はい、ここお前ここのここの瓦めくるんちゃうんかい、なのにお前違うところめくろうとするんやけどお前合ってるんかいとか言って言われてて、はい、合ってますよって言って工事屋の人がね、
はい、
やっていったら、そしたら縦と横やから全然違うじゃない、はい、そしたら最後に言ってああできないってなって電話かかってきたわけよ、はい、会社の方にうわー言うて、はい、おーっつってこんなおーっつって、はい、お前分かっとるんやろなみたいな、お前も1日でできるっつったろわーとか言って、
はい、
お前もライトつけてもええから教授に全部絶対やるよとか言ってもうガチャー言われるわけよ。でえっ、って言ってで詳しく聞いたらその縦と横が違う品番でかかあの来たと、
はい、
でその工事の人もその縦と横、まあ、その工事屋さんもその要は下請けっていうかいてたからもう孫請けみたいなのに工事を振ってたみたいなのよ、はい、でそこで工事しちゃってたからその人たちは知らないよね、だって縦置き横置きって、はい、下見に来た時はこう横置きの何ですっていうね、はい、その元請けの人が来てるから、
はい、
だけど実際の工事はその後請孫請けみたいなのが来てるから、はい、その言われたやつをそのままつけようとするじゃない、はい、全く知らないから、で瓦外してガチャガチャやってったらつかないってなったわけよ、はい、でドヒャーってなってこっちにもドヒャーって来てええー、って言ってで調べたらはっほんまやって縦置きと横置き間違えてる、
はい、
僕は、正板をよ縦の正板しててでも横置きでお願いしますって書いてるんだけど、はい、縦のその縦と横がさ T か Y なのよ、
はい、
間違えててあーってなってでお客さんのとこ行ってもうあの胡蝶蘭2つ持ってね、はい、すいませんでしたっつってもう土下座する勢いで謝って、はい、そしたらそのお客さんも胡蝶蘭見てあれっつって最初怒ってたけど、
はい、
もう俺ってお前この花お前高いやろこの花はいとか言いながら、はい、インスとか言ってすいませんでしたとか言ってうんまあまあええわっつってで許してくれてでまあなんとかなったんだけどまあもうものすごい怒られたっていうのは、はい、もうだってもうコロナでももう、はい、うわーっつって怒られてうわーってなったっていうのがまず一つ目で、はい、まああともう二つ目があのねこれすごいこれ僕が悪くはないと思うんだけど、はい、基本的には、太陽光とオール電化の契約させてもらって、
はい、
で工事させてもらったのよ。で工事が終わってでその方、まあ、あのソーラーローンを使ってやらはるっていう話 で、はい、でそしたらさ、太陽光発電あのエラーが出ましたと、
はい、
なんでエラーが出んのってそのパワーコンの不具合のエラーが出て、
はい、
パワコン、あ、太陽光が運転できないってなったわけよ、はい、えっつって1回目ねそれであのもう支給手配しますってなったんだよ、はい、でオール電化も工事させてもらってるから、
はい、
でそしたらあの IH からあのこう魚を焼くと、
はい、
そのグリルの方から煙がもくもくもくもく出てくると、
はい、
本来そのグリルのところから煙なんか出ないのに、
はい、
出てくるっておかしいって言ってでピコピコ点滅するとか言ってもう明らかになんか初期不良かなんかの不具合を犯してんだよ、はい、っておかしいっすねって分かりましたっつってもう設置して3日目とかやったから、はい、1日目2日目とかなって言ってでその次出てきたのはエコキュート、はい、エコキュートもエラーが出て、
はい、
なんていうの水が止まらないとかなんかそうなんでなってんだよ、
はい、
って太陽光 IH エコキュートって工事させてもらってその3つが全部初期不良を起こしてんだよ、はい、っつってで太陽光もすぐに、ね、工事屋さん走るじゃない、
はい、
でエコキュート もう、まあ、すぐ走るじゃない、
はい、
で IH もすぐ走ってくれたのよ、
はい、
で IH はもう基板を交換しますって基板交換した、はい、エコキュートも基板交換しますって基板交換した、はい、であのパワーコンもあの交換しファンかなんかが悪かったから交換しますって言ったらまたエラー起こして、
はい、
なんでってでもすぐお客さんのところに、まあ、メーカーも来て、
はい
で、交換するわけじゃない交換して、はい、でもうその時はもう新品に交換するってなって、はい、で IH ももうおかしいから新品に交換するってなって、はい、でエコキュートももう交換するってなって、はい、でそれでもまた、
はい、
なんかエラーかなんかが出てまだ動かないと、
はい、
で工事が終わって1ヶ月経ってよ1ヶ月経って不具合がずっと連続でちゃんと動かないのよ、
はい、
もうお客さんめちゃくちゃ怒って、
はい、
叫んなーっつって もう平謝りで僕も謝りに行って、すいませんでしたっつって、でお詫びにって言って、こんなもんいらんわとか言って言われてめちゃくちゃ怒られて、すいませんすいませんすいませんっつって、で謝って謝り倒してたら、まあお客さんも怒りが沈んできたら、まあ辻さんは悪くはないんだけどねとでも当たるところがないから辻さんに当たらせてやとか言われて、はい分かってますって言って、もうギャイギャイ怒られて、で結局もう全部まっさらになって新しく、でもうメーカーも来てもうギャンギャン怒られてって、もうすごいことになってたのよ、すごいことになってたね本当に。1ヶ月やで、ね、その事例にずっと1ヶ月僕はもうずっと走って、あのなんで動かへんのやとか言って、もうすごかったです。これは2つ目で、まあ3つ目が、工事がね、太陽光の場合ね、太陽光工事させてもらうって言ってて、こっち雪が降るんでね、雪が降るとで延期するじゃない、雪が降ったら、雪が降って延期して、でじゃあ次この日やりますねって言って、それも延期して、で延期になって3回ぐらい、1ヶ月ぐらい延期になって、で太陽光とオール電化工事させてもらって、オール電化はさせてもらったのよ、天気関係ないから。でも太陽光だけがずっとダメで、もう天気がダメで、で天気予報でもお客さんもだんだんイライラされて、イライラしてきて、で次来週の予定してますと、でどうなんだよとか言って言われて、で来週の予定してるんだけど、3日ぐらい前になったらまた大雪の予報が出てるわけよ。うわなんで雪降んねんと、で工事屋さんに言って、どうしようって、また雪が降ったら延期するねって言って、じゃあ今この雪が降るっていう元々の工事日よりも3日ずらすって言ったのよ、
はい、
今ならずらせるって言って、はい、ここをキャンセルしてこっちの3日後にずらそうかって言って、はい、でもう賭けやったのよ、分からんから、はい、どうしよう天気分からんと、でも今までの天気予報やったら多分雪降るなこれって、で雪なんか降ったら屋根の上なんか工事できひんから、はい、雨が降ってもできないしね、これできないなって、で雪が降る日だから、あの目は明け方って朝なんか、あの霜が立ってて凍ってるわけだから屋根登れないわけよ、はい、で当時その屋根がスレートの屋根で、あの屋根塗りたてやったんよ、もう余計立てれへんって話になってたから、はい、どうしようって言って、で結局延期したのよ、やめたのよ、3日後にしましょうって言って、で干したらその日は晴れで雪降らんかったよ、晴れて、うわーっつって、晴れたよって、あのまま工事すればよかったって話なんだけど、もう工事屋さんはもうごめん別の工事入れちゃったからそっち行ってるってなったのよ。うわーどうしよう、その3日後の工事どうなんのって言うと、3日後雪が降ってお客さんもいい加減にしろとか言って言われて、めちゃくちゃ怒られて、結局2ヶ月ぐらい遅れたんかな確か、で2ヶ月後ぐらいになって、もうお客さんとのもうやり取りでもう僕がめちゃくちゃ怒られて、もうすっごい怒られたのよ。でまあ、あの言い訳すると、あの工事屋さんもちょっと悪かったりするのよ、
はい、
あの行ってあかんかったら、あの、まあ、帰りますねみたいな感じで言ってたのよ、
はい、
でも行ったはいいけど、これは雪降るな雨降るなと、もう曇りどんよりだし、もう昼から天気予報見ても雨やとか雪や言ってるから、これはもう無理だねって言って帰ったりしてたのよ。その時挨拶して帰ってくれたらよかったのに、
はい、
挨拶もせずに帰っちゃったから、あの来てないぞとか言って怒られたりとかしてて、
はい、
でまあ、僕がもう悪いっていう風になって怒られて、でもう工事が終わるまでずっともう喧嘩みたいな状態になっちゃって、はい、あちゃーっとこもったのよ。もう結構僕お客さんと仲いいタイプなのに怒られちゃった、ダメだってなってたら、だからあの補助金の申請を、まあ、僕がやってたから、
はい、
その僕がやると早いからさ、
はい、
パパパーンって補助金の申請をできましたよとか言って言ってると、お客さんの方からあのもう一回お話ししましょうって言われて、はい、あれって実はどうだったのとか言って、まあ工事が伸び伸びになってる時お客さんはもう怒り満点でうーってなってるけど、工事が終わったらヒートダウンするじゃないで実際どうだったのあれはって言って、いやあれはまあもうそのもしね、そのお客さんが工事屋さんに対して怒りを向けられると、これはいい工事ができなくなるかもしれないと思ったから、もうあえてもう僕の方に言ってくださいって言って、僕の方に怒りをちょっと向けさせてもらってたんですよ、確かに僕も悪いとこありますよって って言ってても僕はもう悪いとこないと思うんだけど、天気が悪かっただけなんだよね予定していた工事が本当全部ずれてずれて、雨とか雪とかで、でもなってもう延期延期になって、お客さんがもういつまで待たせるんだってもう怒られて、まあそれだけだったんだけどね、もう工事が終わったらまあまあまあねっていう話で、まあまああとはもう、まあ、これ意外だったのはもう最後は、あの工事する前っていうのは お客さんの近所の人に僕工事のお知らせっていうのを配ってるんですけど、お配ってもよろしいですかって言って配ってたのよ、
はい、
その宣伝も兼ねて、
はい、
で工事のお知らせをやります、何月何日の何時から何時までに太陽光発電の工事をさせてもらいます、騒音などでご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお願い申し上げますみたいなことを書いてあるわけよ、はい、で太陽光に興味のある方はあのよかったらこういう小冊子もプレゼントしてるんでよかったらどうぞって言って、はい、工事の前の日にその宣伝も兼ねてやってるわけね、はい、で宣伝も兼ねてやってるわけだからさ、あのなるべく広範囲に、
はい、
入れようとしてるわけよ、はい、勝手にこっちでわーってやって、それで一回怒られたこともあるし、
はい、
他にはびっくりしたのが、あのなんでそんなことしたんだって怒られて、えーってびっくりして、えーって言ったら、そしたらうちのアザはもうそういうあのリフォームとかそういうことになるとお祝いを持ってくるっていう風習があるんだって、そこの、はい村っていうか町は、はい、だからもうそういうお祝い事やめましょうって言ったそばから、そんな工事をしますなんてお知らせなんか入れちゃったもんだから僕が、はい、お祝いが来ちゃったじゃないかって言ってもうすっごい怒られたことがあるんだよ、はい、えーって言って、そうなんだって、もうその工事のお知らせってのはいいかもしれんけどそれは都会のやり方ですよって、うちみたいな田舎でそんなことされたら困るとか言われて、えーって言って、知らなかったそれはごめんなさいって言って、
はい、
まあ謝ったこともあるみたいな感じで、まあまあ今までそんなクレームがいくつかありましたけどね、まあ、まあ僕もあの完璧人間じゃないので、お客さんから怒られたことは一回もないですよってことはないので、まあよかったら あなたの失敗談みたいなコメント欄に書いていただけると嬉しいです。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。